第7課11月9日から11月16日私たちの許しの神暗証聖句罪を隠している者は栄えない告白して罪を捨てる者は憐れみを受ける箴言28-13新共同訳その罪を隠す者は栄えることがない言い表してこれを離れる者は憐れみを受ける箴言28-13口語訳今週の聖句ネヘミヤ記9-1-3ダニエル書9-4-19ネヘミヤ記9-4-8コロサイ1-16-17ネヘミヤ記9-9-37ローマ5-6-811月9日安息日午後今週のテーマカリーオの祭りスコットが終わった後指導者たちは再び民を集めました彼らは祝いのために時間を過ごしたばかりでしたが、今度は神の前で自分たちの罪を告白し、悔い改めるというやり残したことのために戻ってきたのです。確かに先日、指導者たちは民に自分の落ち度について嘆いたり、悲しんだりしてはならないと言いましたが、それは嘆いたり告白したりすることが大切ではないという意味ではありません。それゆえ祭りを祝った今は適切に告白をする番でした。ここでの出来事の順序は必ずしも喜ぶことと告白が常にこの順序でなされることを意味しているのではありませんし、必ず逆の順序でなされねばならないという意味でもありません。普通なら私たちはまず告白し、それから祝うかもしれませんが、おそらく私たちの生活の中で神を祝うことを第一にすべきなのでしょう。何しろ、ローマ 2-4 が、私たちを悔い改めに導くのは、神の憐れみである、と述べているからです。私たちは、神の憐れみのゆえに神を称賛し、祝宴を催すべきですが、その一方で、自分が許され、清められ、再創造されるために神を必要としていることも思い出すべきです。11月10日日曜日断食と礼拝問い1ネヘミヤ記9-1-3を読んでください。人々はなぜ異民族との関係を断ったのですか？ネヘミヤは人々がこの機会を喜びの時にするよう強く願っていましたが、彼は今その改修を断食へと導いたのです。彼らは神の前に謙遜になり、荒布をまとう一方、土をその身に振りかけました。 異民族の人たちはイスラエルの人々の集団的罪を共有していなかったので、イスラエルの人々は彼らとの関係を一切断ちました。許されるべき罪は自分たちの罪であると知っていたからです。彼らは国民としての罪を認めました。その罪が彼らを捕囚に追い込んだのでした。イスラエルの人々の集団的祈りと告白は、彼らが罪の性質を深く理解していることを示していました。イスラエルの人々は自分たちの祖先が失敗を犯し、国民全体を捕囚へと追い込んだのだと怒ることもできました。あるいは彼らの指導者の選択や先の世代が見せた信心深さのなさに愚痴をこぼしながら時間を過ごすこともできました。そのことがほんの一握りの機関車しかいないという現状をもたらしたからです。しかし彼らは憎しみや不満を心に抱く代わりに謙遜になり告白し神に頼りました。ネヘミヤ記9-3は、人々がその日の4分の1の時間をかけて律法の書を朗読し、他の4分の1の時間で罪を告白し、神を礼拝したと記録しています。トーラーを読むのはこれが3度目です。トーラーを読むことは告白の中心であり、告白は真実に基づいていなければならず、神からもたらされるものです。私たちが聖書を読むことを通して、神は私たちに近づき、聖霊は私たちに話しかけ、教えてくださいます。御言葉の真理が私たちの考えや理解を形作り、私たちを勇気づけ高めるのです。また、イスラエルの人々は悲しみ、涙を流しました。なぜなら、神の聖なる御臨在の中で時間を過ごすことは、神の素晴らしさ、憐れみを彼らに認識させ、私たちが値しないにもかかわらず、宇宙の創造主が私たちと共にいることを選択してくださることが、いかにすごいことであるかを私たちに印象づけるからです。それゆえ、生活の中に神がおいでにならなければ、私たちは信仰の先祖たちと何ら変わらないことに気づきます。神が私たちのうちで働いてくださることによってのみ、私たちは本来の自分であり得るのです。ダニエル書9-4-19を読んでください。彼の祈りはいかに現代の私たちに適用できますか？そのような適用をすることで、私たちは個人として、また教会として何を学ぶべきですか？11月11日、月曜日。祈りの最初の部分。聖書の朗読に対する人々の応答は、イスラエルの不忠実な歴史とは対照的な神の憐れみを詳しく述べた長い祈りでした。 その応答は祈りよりもむしろ説教に近いという人もいるかもしれません。なぜなら、ほぼすべての説が聖書のどこかと似ているからです。問い2、ネヘミヤ記9の4から8を読んでください。これら最初の数節において、この祈りが焦点を合わせている主題は何ですか？それはなぜですか？人々は祈りの最初の部分で神と特に神の御名を賛美しています。ヘブライ人の文化において名前というのは単に誰かを呼ぶのではなく、その人に自己認識を与えるものでした。したがって、神の御名を褒めたたえることは重要です。なぜならそれは神の御名が賛美し、褒めたたえるに値することをこの世にはっきり示す行為だからです。これは宇宙の創造主の名前なのです。この祈りは創造主として、またすべてのものを支えるお方として、ネヘミヤ記9の6、さらにコロサイ1の16、17も参照。神を礼拝することで始まっています。すべてを創造されたお方は忠実な心のほかに、全く特別なところのなかったアブラハムという一人の人間を選ばれたお方です。アブラハムはたびたび信仰を欠いたと思えるかもしれませんが、息子を諦めるように求められたとき、彼はためらいませんでした。創世記22章参照。彼は忠実であることを一夜にして身につけたのではなく、長い道のりを神と共に歩むことで身につけたのです。ヘブライ人の思考において、心は意識、考え方を指します。言い換えれば、アブラハムは思考と行動において忠実さを深めたのであり、それによって神に認められたのでした。祈りの最初の数節は、1、創造主、2、支え主、3、約束の守り主としての神に焦点を合わせています。人々はまず、神がどのようなお方であるかを思い出します。神は私たちを創造し、支え、常に約束を守ってくださる忠実なお方です。その事実を覚えていることは、私たちの人生を正しく捉え、最も困難な状況においても、すなわち神が私たちから遠く離れており、私たちの問題に無関心であられるように思える状況においても、神を信頼することを学ぶ助けとなります。創造主としての神の教理は、なぜ私たちの信仰の中心なのですか？この教理に匹敵するほど重要な教理は、他にどのようなものがありますか？この教理の中で私たちは、神を創造主と覚えることで、毎週生活の7分の1を過ごしなさい、と 神から命じられています。11月12日、火曜日。過去からの教訓。問3。ネヘミヤ記9-9-22を読んでください。祈りのこの部分は最初の部分とどのように異なりますか？祈りは忠実さのゆえに神を褒めたたえることから、エジプトと荒野の経験におけるイスラエルの人々の対照的な不忠実さを詳しく述べることへ移行します。それは神がイスラエルの人々にお与えになったさまざまなもののあらましを述べていますが、残念ながらそれらの賜物に対する先祖の態度は傲慢で頑なで、神の恵み深い行為を無視するものでした。神に対する真の献身が人間に欠けていると自覚することは、告白と悔い改めへの重要な一歩です。聖句でははるか昔の人たちについて語っていますが、私たちの中の誰一人としてこれらと同じ問題を抱えていることを否定できません。言うまでもなく、ここにおいて私たちのための福音であり、また彼らのための福音がもたらされます。私たちは自分の罪を告白することで救われるのではありません。私たちに代わってキリストが払ってくださった犠牲によってのみ私たちは救われるのです。悔い改めを伴う告白は、私たちがキリストによってのみ義とされねばならないことを認めることの中心を成しています。悔い改めと信仰を通して、私たちがキリストを救い主として受け入れるとき、主は私たちの罪を許し、律法違反に対して規定された罰を免じてくださる。その結果、罪人は神の前に正しい人として立ち、天の指示を受け、霊を通して父や御子と交わるのである。セレクテッドメッセージ第3巻191ページ英文。それに加えて、神の憐れみが私たちに罪の告白と悔い改めを促すので、私たちは神の力によってその罪を捨てる決心もしなければなりません。肝心なのは、イスラエルが頑なであったにもかかわらず、神は愛情深かったという点です。イスラエルの民のために、神がされたことを振り返ることで、人々は神が彼らを現時点においても将来においても世話し続けてくださることを思い出しました。なぜなら、神が過去において彼らのためにあれこれしてくださったからです。だからこそ、神が人々の歴史においてどのように行動されたのかを思い出すことはとても重要でした。彼らはそれを忘れた時に面倒を起こしたのです。神があなたの人生の中で 働いておられると確信した時のことを思い返してください。そのことから、次に困難に遭遇する際の慰めをいかに得ることができますか？すっかり失望し、落ち込み、将来に不安を感じるさなかでも、どうしたら神の憐れみをもっと信頼することができるでしょうか。11月13日、水曜日。律法と預言者。問い4。ネヘミヤ記9:23-31を読んでください。イスラエルの人々は神の大きな恵み、ネヘミヤ記9:25とは対照的にどのように描かれていますか？祈りと説教の次の部分は、イスラエルの人々が神から与えられた土地を所有した時のカナンにおける生活に焦点を合わせています。彼らはすぐに使える土地、町、ブドウ畑、田畑を手に入れましたが、それらすべてを当然のものとみなしました。ネヘミヤ記9:25の終わりに、彼らは食べて飽き、太りと書かれています。太るという表現は、聖書の中で数回しか見られないもので、申命記32:15、エレミヤ書5:28、いずれの場合も否定的な意味合いを持っています。人々は大きな恵みを受け、満足して暮らしたかもしれませんが、彼らは神に満足していたのではなく、むしろ彼らが得たものに満足していました。どうやらあらゆるものを持つと、人は神に寄り添って歩かなくなるようです。私たちはしょっちゅう、これやあれが手に入りさえすれば、私は幸せになれるのに、と考えます。残念なことに、イスラエルの人々は、神からあらゆるものを得ましたが、それらゆえの幸福は、彼らを神に献身させなくさせただけでした。あまりにもしばしば私たちは与え主を忘れ、あまりにもたやすく賜物に焦点を合わせてしまいます。これは致命的な惑わしです。これは神が私たちに与えてくださるものを喜ぶことはできないという意味ではありません。神は私たちが神からの賜物を喜ぶことを望んでいますが、神から与えられるものに対するこの喜びは、神との関係を保証しません。それどころか私たちが注意しなければ、これらのものはつまずきの石になります。それにもかかわらず、この章において、指導者たちは彼らが神に不忠実であったあり方を告白しました。彼らは自分たちの歴史を顧みて、民として犯した罪を具体的に挙げました。いくつかの側面が特に重要なものとして浮かび上がっています。なぜなら、それらの側面は繰り返されているからです。1. イスラエルが神の律法を捨てたことと、2. 彼らが預言者を迫害したことです。 言い換えれば、彼らは神の律法と神の預言者が信心深い民、信心深い個人として成長するために不可欠であったことを自覚していたのです。祈りは、これら掟と律法を行う人は、それによって命を得る。レビ記 18-5、 ネヘミヤ記 9-29 はこれに基づく。と述べることと、預言者を通して語られたのは、霊であることを際立たせることによって結論を強調しています。神は私たちに豊かな人生を送るために掟を与え、神の真理を理解する上で私たちを導くために預言者を使わされました。これらの賜物を用いて何をするかが私たち全員にとっての根本的な問題です。11月14日、木曜日。賛美と嘆願。問い5。ネヘミヤ記9-32-37を読んでください。告白の祈りの結論は何に焦点を合わせていますか？祈りの内容は、神を称賛することへ再び変わります。神が偉大で、力強く、恐れ多く、忠実に契約を守られるお方であることへの称賛です。人々は彼らに対する神の憐れみを本心から認めているようです。彼らはまた、神と契約を結ぶという形で嘆願しています。その詳細は10章に記されています。彼らの嘆願はどのようなものでしょうか。今、この時、私たちの神よ、偉大にして力強く恐るべき神よ、忠実に契約を守られる神よ、あなたの民の皆が被ったその苦難のすべてを、取るに足らないこととみなさないでください。ネヘミヤ記 9-32。 共同体は彼らを支配する王に貢ぎ物を納めなければなりません。周囲からの抑圧はイスラエルという小さな群れを苦しめており、彼らはそれにうんざりしています。次から次へと圧政に耐えなければならず、一時的救済を願っていたのです。興味深いことに、彼らは自分たちのことを奴隷と呼んでいます。背いた民としての自分たちの認識を概説した後、彼らは自分たちをその言葉で呼んで祈りを終えているのです。言うまでもなく、奴隷は彼らを支配する人に服従しなければなりません。したがって、この言葉を用いるということは、先祖とは異なる形で、主に服従する必要を彼らが自覚していることを意味します。これは、主と主の戒めに忠実でありたいという彼らの強い願いの表れです。そして彼らは神の奴隷として自分たちのために介入してくださいと神に求めているのです。エズラとネヘミヤの共同体は現在の体験を大いなる苦境の中にある ネヘミヤ記9-37と表現しています。それはイスラエルの人々がエジプトで味わった苦痛に匹敵するものです。ネヘミヤ記9-9。彼らの祈りはエジプトにおける彼らの苦痛を見て見過ごされなかった神を賛美しています。そして共同体は今過去において神がなさったように介入してくださいと求めているのです。ただし王も高官も祭司も預言者も先祖も誰一人として忠実ではなかったので、彼らはそれに値しませんでした。それゆえ、主が彼らのために介入してくださることを期待しつつ、自分自身や先祖の技に頼るのではなく、神の恵みと憐れみにのみ頼っていました。ローマ 5-6-8 を読んでください。これらの聖句は、イスラエルの人々が神に求めていたものをいかに反映していますか？イスラエルの人々が求めていたものと、パウロがローマの信徒への手紙の中で述べていることから、どのような慰めを得ることができますか？11月15日、金曜日。さらなる研究。参考資料として、キリストへの道の告白の章を読んでください。ヘブライ人たちは、ネヘミヤ記9-25において、彼らの祖先が神の大きな恵みを受け、いかに楽しんだか。口語訳、楽しみました、について語っています。この、楽しみました、に相当するヘブライ語の動詞の語根は、エデンの園、創世記2-15のエデンと同じです。ですから、おそらく最もふさわしい翻訳は、エデンにいるように暮らしたと言ったところでしょう。結局のところ、福音とは回復であり、私たちが最終的に回復されるべき姿を表すのに、エデンよりふさわしい象徴があるでしょうか。神はヘブライ民族を起こし、彼らを古代世界の中心地に連れて行かれました。それは堕落した世界に存在しうるエデンに最も近い似姿を再現するためでした。補修と帰還の後でも、その可能性はまだ残っていました。主はシオンを慰め、そのすべての廃墟を慰め、荒れ野をエデンの園とし、荒れ地を主の園とされる。イザヤ書51-3のです。確かに人々は神が約束しておられた物質的な祝福を楽しみました。その祝福は堕落した世界の中で可能な範囲においてエデンの豊かさを思い出させるものでした。そしてそれは素晴らしいものでした。彼らはもともとその祝福を楽しむことになっていたのです。神はまさに人間が楽しめるようにこの物質界を創造してくださり、神に祝福された古代イスラエルもそれを楽しみました。彼らの罪は 神の大きな恵みを受けて楽しんだことの中にではなく、彼らが楽しんでいた恵みの与え主を忘れたこと。エゼキエル書23-35の中にあったのです。祝福が周囲の人々に神を明らかにするという目的のための手段ではなく、目的そのものになってしまったのでした。話し合いのための質問1。創造の教理についてじっくり考えてください。ネヘミヤ記9章の祈りの中で、彼らが創造主、支え主としての主について、すぐに語り始めていることに注目してください。それはこの教理がいかに私たちの信仰の土台にならねばならないかということについて何を物語っていますか。2。生まれつきの私たちの罪深さを認めることと、その一方でサタンがこの罪深さを用いて私たちの信仰をくじき、信仰を捨て去るように仕向けることを許さないこととのバランスを、いかに私たちは取ったらよいのでしょうか。話し合いのための質問終わり。第7課を終わります。